今日のテーマは復興ローマ帝国です。聖書を見ると終末の時代はヨーロッパが世界の中心になることがわかります。中東和平に関しても現在はアメリカが中心的に動いているように見えますが、成功させるのはヨーロッパから出る反キリストです。さて、黙示録にはローマ帝国が再び現れてくることが予告されています。13章1節に出てくる獣が何百年も前に滅びたはずのローマ帝国を表していて、このローマ帝国が世界をリードしていくことになります。そしてローマ帝国はすでにその姿を表し始めています。それは EU です。 EU はヨーロッパを統合しようとする新しい試みでしたが、その地域と民族は明らかにかつてのローマ帝国と合致します。またEU 内での出入国審査の廃止による行き来の自由や統一通貨ユーロなど、すでに一つの国に向かって進んでいます。この EU は寒暖地帯の真ん中で一つの国となります。その国が EU と名乗るかどうか分かりませんが、これがローマ帝国の再来です。そして復興したローマ帝国、つまりヨーロッパが世界の中心になるのです。しかしこの EU には注意しなければなりません。黙示録12章3節に、見よ、大きな赤い竜である7つの頭と10本の角とを持ちとありますが、これはサタンを指しています。先ほどもお話ししたように、13章1節は EU、 つまり復興ローマ帝国を表しており、海から一匹の獣が登ってきた、これには10本の角と7つの頭とがあったとあるように、サタンと同じ表現が用いられています。つまり EU はサタン的実質を持った国として描かれているのです。復興ローマ帝国は反キリストをリーダーとして全世界を支配するようになります。それではまた。
新聞の方でもですね、今世界のいろんな動きがですね、出ています。特にイギリスはですね、この離脱ということで、まあ、本来はですね、3月に離脱する予定がですね、まあ、9月の終わりか10月くらいまでですね、延長するということです、ね、まあ、そういういろんな国々のですね、動きなども、またいろんなですね、まあ、民族間の争いですね、まあ、国々という争いがあるわけですけれども、まあ、またいの国種ではですね、アフリカなんかでもそうですね、リビアとかですね、いろんなところ、またトルコとかですね、その周辺、まあ、日本でもそうですよね、外交問題なんて、韓国とかのですね、問題とか、まあ、中国の問題とか、またロシアの領土問題ですね、まあ、確かにこのマタイの福音書24、25にもですね、やはり民族間の争い、国々の争いとか、そういういろんなことがですね、これから起こっていく、まあ、実際に起こっているんですけど、さらにですね、明確にこのいろんなことがですね、これ始めていくということですね、見ていただきたいと思います。また昨日はですね、南九州三大空襲がですね、まあ、玉野の方に打たれたわけで、まあ、南九州はですね、7枠ということで、まあ、今回ですね、7枠プラス、まあ、自転枠が入ったということで、まあ、ですね、非常に賛美ですね、まあ、非常に今回阿蘇のですね、チームが2つですね、まあ、7枠の中に入ったということで、オンライン礼拝のですね、長崎が、まあ、入って、そして自転枠に入ったということで、非常にやはりゴスペルの働きもですね、やはりいろいろとレベルがどんどん上がってるんですね。今までの状態のレベルではですね、どんどん他のところがですね、非常にレベルアップしているということで、やはり賛美はですね、神様を礼拝することなんです。人に聞かせるということじゃないんですよ。神様を崇め、神様を礼拝することを通して賛美の臨在とかですね、非常に深いものがですね、開かれていきます。だけど私たちもっともっとですね、礼拝の中で神様を褒めたたえるんです、賛美するんです。その時に非常にですね、賛美の霊が進まれ、また神のですね、本当にこの霊が人々の中に深く入っていく時に、人々の心とかですね、そういう部分がですね、癒されていくわけですね。ぜひ主を褒めたたえていただきたいと。まあ、5月のですね、3日の方で、九州大会が行われるということで、まあ、 さらにですね、自転箱にですね、入っていけるようにですね、あとは祈ってですね、備えていただいていると思います。そのことを覚えつつですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました、ピリピ人の手紙の4章の6節7節の御言葉からですね、見ていきたいと思います。ピリピの手紙はですね、使徒パウロはですね、獄中とかそういう中でですね、書かれたこの手紙ですけども、フィリピの教会にですね、神様の我が国、4節にもですね、書かれていますけど、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。喜ぶということですね、非常に私たちはこの聖書に書かれているこの箇所で喜びなさいというのは、ですね、神様をですね、本当にこの、にあって、主にあってですね、私たちはこう喜んでいくということですね。いろんなこの状態の中でもこの主をですね、褒めたたえていく、主を賛美する、主と共に歩むことの中で、いつも主にあって喜びなさいということです。喜ぶことは力となっていきます。皆さんがですね、喜んでいるとですね、力が出ます。人間というのはやはり喜んでいるかですね、落ち込んでいるか、ですね、いろんなことでこう苦しんでいるか、いろんな事柄がですね、人生の中に、直面していくわけです。6節にもですね、書かれていますけども、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたとの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人の心のすべてに考えに勝る神の平安が、あなたとの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここにですね、御言葉があります。何も思い煩わないでということで、私たちは罪人ですけども、本当にこの弱いものですからですね、いろいろなこのことが起こってくるとですね、心配したり悩んだりですね、いろんなことをですね、思ってしまうことがあるんですね。聖書はこの中でですね、どのように語っているかというと、思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる、祈りとお願いによって、あなたとの願い事を神にしていただきなさい。これは私たちの心をですね、本当にこの、心配したり、この思い煩ったりするような出来事、問題とかですね、そういうことにおいてですね、神様に、この感謝ですね、ここで感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたとの願い事を神にしていただきなさい。すなわち、人にですね、この語っていくわけではなく、神にですね、自分の心の苦しみとか痛みとか、またそういうことをですね、神様に感謝と祈りと願いを持って、求めていくときに神にそのことをこう願い求めていきなさいということですね。これは非常に重要なことですよ。私たちはいろんなですね、これから人生においてまたこれから生きていく中でですね、何が起こるかわからない人生の中で本当ですね、何が起こるかわからないということですね。よく入院しているときですね、よく人々が言う共通することがですね、自分はがんになるようながんになるとは思わなかったと。もう共通することはみんなそういうことです。自分はこういう病気になるとは思わなかったということですね。よく言います。私もそういうことですね。自分はがんになるということですね。思ったことはなかったです。どっちかというと家系的に言うと、脳血とか脳梗塞か、そっちの方かなと思ってたんですけども、本当にですね、人生の中に何が起こるかわからないんです。皆さんの人生にもですね、これから何が起こるかわからない。その時に本当にですね、誰が助けてくださるか、人間的に言うとですね、家族とか親族、いろんな形でこう助けてくださいますけど、最もですね、大切なのは神様なんですよ。神様が本当にこう支えてくださる。神が私をですね、助けてくださるということはですね、信じてですね、歩んでいく必要があるんですね。入院始まる前ですね、外来でですね、私はある病院からこの紹介状をいただいてですね、そして鹿児島大学の方に行ったわけですけども、その最初紹介してもらった病院ではですね、このような病気はここでは手術できないからと言われてですね、鹿児島大学の方に紹介状を書いてもらったんですね。で実際に外来の方にですね、行って10月の終わりですね、そして11月ぐらい、約1ヶ月ちょっとですね、何回か行って、いろいろと調べたり、いろいろとしてですね、 いろいろと、まあ、お話をこうしていただいたときに、まあ、こういう形で手術して、こうやって、そして手術しますということをですね、言われたわけですけれども、本当にですね、まあ、確かにそういう大学の病院の先生方はですね、検査したり、いろんなことをしながら、そういってこの治療の方法をですね、決めていくわけですけれども、まあ、そういう中でですね、私は一つ思ったことがですね、絶対に手術はしたくない。絶対に手術はしたくないとですね、本当に膀胱がんとか尿管がんをですね、取ったり、そして人工肛門をですね、つけなきゃいけないというようなことをですね、聞いていたのですね、絶対にそういう手術はしたくないというふうに心に決めてですね、いたんですね、一つの願いもあってですね。で、そういうこの中でこう治療が始まってですね、いろいろこう神様にですね、まあ、病院にいるとですね、まあ、いろいろと心配することがありますよね。経済的にどうなるんだろうとかですね、家の状態はどうなるんだろうとか心配しながらですね、まあ、思っていたことがあったんです。しかしある時ですね、この全ての重荷を私のもとに置きなさいと、まあ、聖書の言葉がありますよね。全ての重荷を私のもとに置きなさいと。自分が背負うのでなくて、神様のもとにその経済的な重荷とか病気の重荷とかを神様のもとに置きなさいということですね。そういうこの思いがですね、与えられて、そこからですね、だいぶ心はですね、楽になってですね、まあ、心配しなくなったんです、ね、でこうそういうですね、最初の初期の頃は本当にですね、いろいろとこうお金のこととかいろいろとですね、心配しながらこう治療生活をしていたんですけど、しかし、まあ、神様はですね、いろんなこう助けというのがですね、確かにいろんな方々を通して与えられたり、まあ、いろいろですね、かけていた小さなですね、保険の中からもですね、神様は本当に最善なですね、時にその保険がですね、用いられたりしてですね、確かに神様はですね、毎月のですね、治療費というような形でですね、必要を満たしてくださっているということですね、このそもそもの時、まあ、10月に辞めて約7ヶ月ですね、まあ、今私はこういう状況の中におるんですけど、ですね、先々どうなるんだろうとですね、考えたり思ったりしていたことがですね、嘘のようにですね、生活が守られている。そして、まあ、毎月ですね、支払っている支払いも高額医療の方からもですね、この援助もあってですね、思ったようにですね、支払いもですね、できるようになっているんですね。で、神様はこの御言葉を通してですね、この何も思うようなものであらゆる場合と感謝を持ってあなたとの願い事を神にしていただきなさい。私たちの救い主である神、私たちの全能の神様に私たちの願いを、心の痛み、思いを、また心配事であるならばそのことをですね、神様にしていただきなさいと。そのことによって私たちはですね、その神様がですね、どのようにしてくださるかですね、私たちは人のですね、ここで書いていません、人の全ての考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる。キリストイエスにあって私たちの心と思いをですね、守ってくださる方ですね。本当にですね、私たちが今この困難とか問題があってですね、非常に心がですね、動揺して、いろいろと怒ってくるわけですね。私の娘はですね、今自動車学校に行ってるんですけど、3月の初めからですね、3月過ぎくらいですね、行き始めてですね、いろんなこの学びをしていた中でこう、毎回毎回ですね、帰ってきた時、いろいろこう言うわけですね。あ、今日はこんなことになった、こうなったとですね、まあ、いろんなことをこう言っていたんですけど、非常にやはり先生に言われたようなことですね、ちょっと落ち込んだり、なんかこう心配したり、いろんなことをしていたんですね。で、そういう中で本当にですね、神様にこう一生懸命ですね、まあ、教会でも家族でもですね、なんていう中で、まあ、関係のですね、試験をするという、まあ、前の日にですね、非常にちょっとショックだったんですけども、まあ、神様に祈ってですね、神様助けを求めて祈って、まあ、それで次の日ですね、会見のですね、その眼科と実務学校にですね、行ったわけですね。 そうしたらですね、まあ、担当の先生ともう一人の先生がですね、泉がですね、落ちると思っているですね、そういうふうな状況でですね、思っていたわけですね。しかし、神様はですね、その祈りと願いに聞いてくださる。ですね、私たちも聞いていたらですね、いやこれは今回落ちるなとですね、思ったりいろんなこともしていたんですけども、まあその行く朝ですね、まあ、私もあまりこうずっと祈ったわけではありませんけども、神様にですね、神様御心ならば通らせてくださるようにというかですね、まあそういう祈ったりしてですね、まあ妻も娘もですね祈ったりして、まあ、いたわけですね。そうしたらですね、人の思いに勝る神様のですね、素晴らしい祝福と恵みがですね、荒らされて、それで先生たちの思いをですね、はるかに、ですね、落ちると思っていたんですね、そういう状況からですね、一転逆転してくださってですね、学科と実績の方がですね、合格したということなんですね。この神様は本当にこう祈りに応えてくださる。そして神様はその願いにですね、聞いてくださることですね。私たちがいろいろと心配したり悩んだり苦しんだりしていることをも神様に祈り求めていくときに、神様は素晴らしい恵みと祝福をですね、与えてくださるお方なんですね。まあ、いろいろなですね、言葉が神の前にですね、私たちが祈っていく中でまた感謝してですね、賛美したり、そういう中で神様ですね、宮沢をこう成してくださることですね。私たちが不必要にですね、思いを煩わない、心配しない、落ち込まない、いろんなことにですね、私たちがこう心配したからといってですね、何かが良くなるというわけはないですよね。心配してですね、それがですね、解決するということはありえないことなんですね。そういう状況が起こったときに、その問題をですね、どのようにして処理していくかというのはですね、まず神のもとに持っていく。神様のことですね。神様はこのことを本当にあなたがこの出してくださるように、私の力ではできませんから、どうぞあなたが技を成してくださるということをですね、求めていく必要があります。私も放射線治療をし始めてからですね、非常にまあ普通の抗がん剤治療だけならですね、体の負担もですね、まあ、ある程度楽なんですけど、それプラス放射線治療ですね、今27回ぐらい受けて、あと6回受けるわけですけど、空席がですね、出てですね、非常にもう夜ですね、寝れなかったり、もう本当にこうご飯がですね、食べれなかったり、ある時期があったんですね。非常に体もですね、弱ったり、まあ、体重もですね、もう以前に比べてもう本当にですね、痩せてきたんですね。よく病院外来にいたとき、よく体重を測るんですよね。そしたら先週ですね、外来の方で測ったらですね、まあ、前回よりも、まあ、3週間までですね、の間にですね、1.5 キロぐらいですね、体重がですね、減ってたんですね。まあ、自分でも確かにですね、体もきついし、また食事も。そんなですね、私はもう美味しいものだったらすぐ食べれるんですけど、たとえ美味しいものをですね、出されたとしてもですね、食べる力がないんですね、食べる力が。そういったことでですね、食べれないから、まあ、体がですね、まあ、弱っていくわけですけど、で、まあ、夜中ですね、咳込んでいたとき、よく妻とか娘がですね、手を置いてですね、止めてくれてたんですね。それでよくそういう祈りをして、その後ですね、ぐっとですね、寝てしまうということが何回かあってですね、まあ、ある時からですね、空咳がですね、あまりこう、頻繁にはですね、出なくなってですね、そして、膀胱の痛みとか、そういう痛みもですね、ある時からですね、痛みがなくなってですね。で、神様は本当にですね、癒しにおいてもですね、聞いてください。癒してください。薬飲んでもですね、そういう痛みというのはなかなかですね、痛みが取れないんですね。しかし神様は本当にこう癒しのためにもですね、祈って、もらっているときですね、本当にこの顕著にですね、はっきりとですね、自分の体の方にですね、癒しがですね、起こってくる。 だいぶ今ですね、食事もですね、取れるようになったわけですね。まああと6回、来週の月曜日か次の週の月曜日、あと6回ですね、終わればだいぶですね、体も楽になると思うんですけどもですね、神様のことに癒してくださってですね、守ってください。主は私たちを守ってください、私たちを愛してくださっている神様ですね、私たちにもっともっと素晴らしいものをですね、良きものをですね、与えてくださるお方です。人の思いを勝る神の素晴らしい平安がですね、私たちの生活の中にですね、神様は備えてくださっていることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。御神天のお父様、御言葉をありがとうございます。あらゆることに思い惑うことなく、神様私たちの本当に願い事を神様にしていただき、そしてあなたが宮沢の日をする方であることを感謝いたします。イエス様の名によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美歌を歌います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血の神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一生とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは